ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンサイエンティフィックアドバイザーで工学博士のトシさんです。トシさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日もですね、亀田 IVF クリニック幕張院長河合清隆先生からお話を伺います。今日のテーマは、生殖医療ガイドラインの発表でどう変わるのについてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
今週も亀田 IVF クリニック幕張にお邪魔しております。ゲストはこの方です。院長の河合清隆先生です。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、先生、それではのクリニックとご自身の自己紹介をお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
私、亀田 IVF クリニック幕張で院長を務めております河合と申します。私たちは千葉県で鴨川市の亀田総合病院、また千葉市の海浜幕張にある亀田 IVF クリニック幕張で体外受精の方を行っております。
はい、では今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そして先生、今日は12月26日、まあ、クリスマス気分も終わりまして、いよいよ年末に向けてという形の師走がね、
はい、
近づいてまいりましたけれども、この妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれ、令和3年の放送が今日が最後でございます。そんな記念すべき日を先生とご一緒に放送をお届けしてまいります。さて、今週の、テーマなんですが、トシさん、
はいはい、今週のテーマはですね、うん、生殖医療のガイドラインというものがですね、つい12月前後にですね、発表がありました。はい、で、これで実際私たちもまあ見たんですけども、うん、まあ、よくまあ分かったり分からないような感じだったんですね。うん、で、実際これは何を示しているものなのかっていうところですね、うん、まあ、先生の方からですね、はい、いろいろお聞きしたいなと思った次第です。
はい。はい、先生、その生殖医療ガイドラインってどんなものなんでしょうか？
はい。この生殖医療ガイドラインはですね、やはりこの体外受精っていうのはですね、まあ、クリニックによってやっぱりやり方が少しずつ異なるんですね。ただやはり昨今ですね、ヨーロッパからアメリカからですね、まあ、たくさんのビッグデータによるですね、ある程度標準的な治療というものが出てきておりますので、こちらの方ですね、日本の中でもある一定のところで標準化をしていこうという流れのですね、一応このガイドラインというものが今年11月に刊行されたという形になっています。はい、
で、この生殖医療のガイドラインの中に、まあ、まあ、嬉しいことにエラ検査も入っているわけなんですけども、うん、で、見ていくと、A、B、C とかですね、書かれたりするんですけども、うん、これはどういう意味なんですか？
はい、これはですね、やはり推奨度ですね。で、推奨度という意味ではですね、 A がある程度根拠があると、で、 B までは比較的強い根拠だという形で考えていいかなと思います。
はい、
で、 C はですね、やはり、まあ、それに対する根拠も出てきているけれども、まだまだですね、ばらつきがある不安定な根拠というのが C という位置づけになっていると思います。
なるほど。実はエラ検査はですね、こう C なんです。はい、で、まあ、出てきて、まあ、まだ年が浅いというか、まあ、そういった検査でもあるのかなと思うんですけども、これ C だからといって、この生殖医療のガイドラインに入った中で、ここから次先進医療に選ばれていくものなんでしょうか？
これはですね、もうこの後はですね、国とですね、うん、もう この保険を決める機関がですね、行っていくところなので、そこに関してはもちろん各クリニック、今この生殖補助医療をですね、患者様に届けるために中心的に行っている、まあ、先生方がですね、学会などを通じてですね、発信をしていくところだと思いますので、ここが一概に何とも言えないかなと思います。
なるほど。ありがとうございます。じゃあ、この先進医療と保険の違いっていうものは一体何なんですか？
ここはまあ難しいところではあるんです。ですね、まあ、今回の体外受精に関して言うとですね、
はい、
保険医療と基本的にはですね、自費診療っていうのは混合診療は認められていないんです。認められていないので、例えば保険診療に対して自費の診療、保険で認められてないものを加えるとですね、全て自費になってしまうというのが今の流れなんですけども、先進医療に関しては基本としてはこれは一緒に行ったとしてもですね、認められているんですね、はい、なのでそういう意味では患者様の治療にですね、個別化のある程度ですね、オーダーメイド感を残そうというのが今回さまざまな先進医療がですね、出てきているオプションなんだと思います。
とすると、まあ、現状は、まあ、自費診療が多い中で、実施されている中で、この保険適用、まあ、精神医療というものが枠組みができれば、治療をする中で保険で賄える部分もあるし、かつ、そういった自費診療の検査も受けられるようになるということが叶うというわけですね。
その通りですね。
すると、この生殖医療ガイドラインっていうのがまずあって、そこからいくつかは、先進医療になったり、保険になったりっていうのがこう分かれていくわけですね。
はい、その通りです。
そしたらこれ実際このどういった治療法がこの生殖医療ガイドラインに選ばれたのかなって見ていただきに、A で選ばれているものはどういったものがあるんでしょうか。
A はですね、本当にですね、体外受精をするために必要な卵巣刺激であったりとか、はい、移植の方法であったりとかですね、本当に標準的なプロトコールですね。これをまず A、B という形に入っていますね。ただ、反復着床不全のようなですね、どちらかというと、患者様でですね、オプションでやっていくような検査、治療法に関しては、やはりどうしてもですね、C という位置づけになっていくことが多いかなと思います。
なるほど。ありがとうございます。これ、ちなみに A、B、C にならなかったものもあるということですか？
もちろんあります。
ああ、そうなんですね。そのあたり、なんか、先生の中にも、これは入ってほしかったなっていうのもあったりしますか？
もちろんあります。
ああ、そうなんですね。
もちろん。
あると。
あると。
でも私、こう、まあ、生殖医療に関連した話だけではなくて、先進医療になるものが、ここから結構な数が入ってくると思うんですけども、そういった生殖医療以外のか、っていうのはないと思うんですけども、これすごく私日本においても初めての試みなんじゃないかなって、そういったイメージで合ってますか？
合っています。我々総合病院で、まあ、いろんな科がある中で勤務を行っておりますけども、今回の先進医療の取り組みっていうのは、やはりですね、体外受精にある意味特化したような考え方になってきてますので、比較的珍しいタイプの先進医療が多いんじゃないかなと思います。
いや、やっぱり私たちもこの厚労省の担当者の方と定期的にミーティングを、持つ時があるんですけども、大変だろうと思います。なぜなら私たちのエラ検査に関してだけでも時間をとって、話を長く何回かに分けて聞いてらっしゃるので、はいはい、これ全部聞いてるんだなと思うと、ちょっと驚きです。はい。
後半も引き続き亀田 IVF クリニック幕張院長の河合先生と一緒にお届けしていきます。今日のテーマは生殖医療ガイドラインの発表でどう変わるのというところでお届けしておりますが、トシさん、後半は、
はい、後半はですね、もうこの生殖医療ガイドラインが発表されたということは、これから、まあ、先進医療そして、保険という流れが、まあ、来るわけなんですけども、はい、実際に、この発表だけでも私たち、検査会社だけではなく、もちろん クリニック様、そして患者様の方はもう待ちに待った話、はい、あと驚いたこともあったと思います。で、実際にですね、これ4月から本当に動き出すわけです。でももちろん今まだ分かっている情報、分かっていない情報いろいろあるんですけども、
はい、
これ実際に4月になってですね、クリニック様としては何がどう変わるんでしょうか。
はい、これはですね、我々も未知です
そうですよね。
このようなことを今まで一度たりともないわけですから、実際何がどうなるのかっていうのはまだまだ情報が出てきておりませんので、本当に未知であるというところが正直なところです。ただしですね、やはり一番大変になるのはやはり保険点数がついてきますから、それに対してまあどういうふうな医療までがそこに包括されるのか、そういうふうな部分、また先ほどから話題に上がっている先進医療との切り分けですね、
はい、
このあたりをどのように申請をしていくのかということが、やはり我々この2月3月ですね、4月に入るまでに多分書類なども大量に出てくると思いますので、そこはちょっと大変かなと思っています。
いや、まだこの年末の時点で発表されていないので、1月中2月に発表された時にもう大忙しだと思うんですね。それ書類申請、何か、4月からの治療法いう枠組みで行こうかとか、その辺がもう想像するだけで大変しか思えないんですよね
そして患者様の方でも、
そうですね、
ね、いろんな変わることが先生ありますよね、うん、
はい、今でもですね、もう患者様から、まあ、保険適用になるんですよねという形で治療を、まあ、どうしようか悩んでますという質問は外来中によく受けます。いや、本当にですね、これすごく安くなるんだったら、まあ、患者さんからしたらですね、安く同じ医療を受けれるんだったらいいかなと思うので、僕もまあ患者様に関して、待てる患者様に関してはもう4月まで待ったらっていうふうに普通にちょっとざっくばらんに答えています。ただですね、ここまだ今12月、まあ、ですから、まあ、あと3ヶ月あるわけですよね。で、やはり患者様がなぜ体外受精を行うかというところに振り返ってみるとですね、早く妊娠をしたい、早くお子さんを授かりたいっていうところにありますので、ここっていうのは妊娠までの時間というものがですね、結構大きいキーワードになってくるんです。
そうですね。
なので実際そこに対してですね、じゃあどれぐらいこの費用対効果、保険という言葉がですね、その患者さんにとってすごく大事なのかっていうものは、やはり今患者様とお話をしながら決めていくようにしています。
今私もこう先生の話を聞いて、今イメージしなかったんですけども、確かにこの時間っていうものと、そこで、まあ、4月からの保険が適用された後の、まあ、費用対効果といいますか、その分の費用と、この時間3ヶ月っていうのが、どこまでの、意味を持つのか、そこはちょっと考えさせられる部分でありますね。
いや、ここがですね、まあ、すごくその費用対効果がですね、例えば、まあ、これ患者さんからするとですね、今の値段がすごく安くなるんじゃないかって、多分思ってらっしゃる部分があって、
はい、
まあそれはそれですごく患者さんからしたらですね、受けやすい医療になるので、まあ我々としてはいいんじゃないかなというふうに思うんですけども、実際まあクリニックでまあ勤務している立場としてはですね、はい、やはりその体外受精にかかるですね、やはりこの後生命をですね、育てていくための培養液、機材一つとってもですね、そんなに安いものではないので、そこまでですね、値段を落としすぎてしまうとですね、やはりですね、
そうですね、
厳しいんじゃないかというふうに思うのが一つですね、もう一つですね、今これ患者様の中でやっぱりすごくですね勉強されている方っていうのは、体外受精が保険になると1ヶ月の中で高額療養費ですね、ある程度かかったとしても高額療養費で、例えば年収によってですね、
はい、
だいぶ安くなって、例えば10万円、15万円って金額まで圧縮されるんじゃないかというふうに思ってらっしゃる患者様は多々いらっしゃると思うんですけども、これは先進医療は高額療養費に入ってこないんです。
なるほど。
なので、保険の部分は圧縮されたとしてもですね、この先進医療っていうのはそれ以外で発生しますから、だからそういう意味では、うまく詰め込んだとしても、多分そういうような高額療養費でそこまで圧縮はされない。 また治療に対して1ヶ月全てをまとめ込むことっていうのはなかなか難しいですから、そこまでですね、やっぱ頭で考えるほど多分簡単に費用をですね、やりくりするってことは難しいんじゃないかなっていうのが私の正直な印象です。
ありがとうございます。ちょっと今話を聞いて、少し、ほんの少しだけどイメージが出てきました。おそらく4月からのその保険安くなるっていうのがまあ一番最初に来るイメージなので、を想像してますけども、はい、ちょっとそういううまい形のものにはまだ先進医療の部分があるのでなかなか難しいですね、ありがとうございます。先生、先進医療になったものはこの後どういう流れになるんですか？ずっと先進医療、
いやそこは何とも言えないですね。やはりエビデンスが積み重なってくるとですね、もしかしたら保険の格上げになる可能性もゼロではないと思いますけども、先進医療だからといってそれに対してチャンスがすごくあるわけではないんじゃないかなというふうに思っています。
だからこの先進医療になった後はその後まあ数年かけて保険になるか、まあ、それともそのままちょっとこうエビデンスが得られなくてなくなる可能性もあるという。
今回のですね、体外受精の先進医療っていうのは、はい、今までの他の科であった先進医療とは位置づけが少し異なるわけですよね。なのでここに関してはちょっと私の方からですね、少し知識不足でちょっと何とも言い難い部分かなと思っています。
ありがとうございます。先生、もう今スタートに立ち戻って、この生殖医療ガイドラインっていうのをこう出た時、またこれに関わった先生方いるかと思うんですけども、先生の率直な印象、これ見てどうですか？
いいんじゃないかなと思います、やはりですね、この医療っていうものが標準化されていくというのがすごく私は個人的にいいことかなと思ってます。やはりこんだけですね、生殖医療って他の内科外科に比べてですね、よくブログとか SNS ですごく叩かれることがあると思うんですけど、やっぱり医療って我々すごい時間をかけてやっていますので、そういう意味ではこうやって標準化されていることをやっているということをやっぱり患者様にもですね、安心してかかってくださいよということの一つの指標になりますから、私は今回これいい流れなんじゃないかなと考えています。
ありがとうございます。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
今週も亀田 IVF クリニック幕張院長の河合先生と一緒にお届けしてまいりました。先生、なんと来年の一発目、この放送ですね、1月2日の放送になりますが、明けましておめでとう放送をですね、先生と一緒にまたお届けしていきたいと思っております。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
は
い、
ではこの放送、年内ラストでございますので、この言葉で締めくくろうと思います。せーの、
良いお年を。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。